みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。はい、
よろしくお願いします。
さあ、6月に入りましたね。
6月といえば何ですか？
あのジューンブライド、
そうですね、千里ちゃん、はい、結婚のご予定は、
まあ、全くないんですけども、でも30歳までにはしたいなっていうのはあります。
今21
です。
21歳ね、
はい、
30歳までね、
はい、
頑張って、ね、
頑張ります。
でもね、僕が結婚したのは35の時だから、
はい、
全然遅いね。
本日の本題は、
そうそう、そのね、結婚に関してなんだけど、
はい、
この前ね、あの神戸新聞にも、まあちょっと前だけども、
はい、
ある記事で、
うん、
まあ、びっくりしたんだけどね、
はい、
自治体が縁結び、男女7700組が、まあ、自治体のお見合い事業とか、
はい、
縁結びの事業で結ばれたと、
はい、
兵庫県では1300組が結ばれたって言うんだけど、これね、
はい、
まあ、正直びっくりしたんですよ、
はい、
だいたい自治体がですよ、兵庫県とか、
はい、
なんとか市がなんとかパーティーとかってやるとおかしいな、そんなもん何の意味もねえだろうと思ってたんですけど、
はい、
成果出ちゃってるからね。
ああ、そうですね、1300組って結構、ね、
すごいよ。
はい、ね、すごいですよね
これね、
はい、
昔はね、うん、まあお見合いが多かったとかね、
はい、
あといろいろ出会いのところが多かったとかあるんだけど、
はい、
まあそもそも最近そういう意味ではね、
はい、
もう社会全体として少子化だから、
うん、
まあ、少子化だからこそ結婚したいと少なくとも思ってる人を社会全体で支えようみたいな風になってんだけども、うん、
はい、
まあ、余計なお世話だっていう人もいるし、
はい、
まあ、一方で、まあ、お見合いを事業として民間でやってる人もいるから、
あ、
まあ、民業圧迫、まあ、つまりね、民間でやれることをなんで行政がやるんだみたいな、いろんな批判もあるけど、
はい、
まあでもね、うん、実際こういうところを通じて、
はい、
まあ、形になってるっていうことはいいことかなと思うけど、千里ちゃんどうですか？
あの、私結構その今結構少子化で、テレビとかでその結婚とか婚活とか結構そう取り上げられてるのを見てるんですけども、結構その街頭インタビューとかアンケートとかでも、男女どちらとも別に結婚しなくてもいい、独身のままでいいっていう方が多くいるっていうのをそのテレビで拝見して、
なるほど、
ああそうなんだ、じゃあこのままこう少子化が進んでしまうのかなっていう。
なるほど、
はい、
それ結婚しなくてもいいと思ってる人については どう思う？
はあ、
なんでそう思うんだろうね。
そう思うんだろうっていうのがあるんですよ。私も逆になんでそう思っちゃうんだろうっていうのもあるんですけど、ねね、私はでも絶対結婚したくて子供をたくさん欲しい
んですよ。なるほどなるほど、
まあ、それは私自体に兄弟5人いるんで、そのすごい家族すごい大好きですし、うんうん、私はそういった家庭を持ちたいなって思うんで絶対結婚はしたいって思うんですけど、 なぜしたくないんだろうって私もすごいなんか不思議に思います。
で多分ね、はい、そういう意味ではあの、まあ、結婚が、まあ、自由を束縛されるとかね、
あ
と、まあ、未知なるものにねわざわざ入っていきたくないとか、
は
い、あとは最近ね、
うん、
結婚したはいいけど失敗したっていうような話いろいろ聞くからとかあるんだろうけど、
はい、
まあ、しかしこれびっくりしたのは、
はい、
まあ、ビッグデータって聞いたことある？
あ、ないです。
まあ、一言で言うと、
はい、
まあ、その人の生活の特性とか、あとはまあこのくらいの年収の人と、
はい、
まあ、このくらいの性格の人が会いやすいみたいなね、
あ
っていうようなのを、
はい、
もう膨大なデータの中からやるらしいんだよね、
はい、
でそうなると、
はい、
昔面白いのはね、
はい、
あのお見合いおばさん、強力なお見合いおばさんと話を聞かせてもらった時あるんだけど、
はい、
お見合いおばさんのもうねコツはね、
はい、
もうその女の人男の人に対してそれぞれに身の程を分からせると、はい、
あ
で私はこうでなきゃいけないんだって、うん、まあ、ちょっと今ね言葉が適切じゃないかもしれないんだけどだけど要するに自分がね、
はい、
まあ、チルチルミチルの青い鳥を待ってても、
うん、
それはまあ実はそこは目の前にいたとか、
うん、
ね、白馬の王子様待ってても、
うん、
そらもう白馬自体いないんだから
そう
ちゃんと現実を見てるということで、
はい、
結局あおばさんの通り言ってよかった、
うん、
でそういう経験値に頼ってたのを、
はい、
最近データで頼ろうかみたいなね
あ
でことになってんだけど、
はい、
でねデータも調べてきたんですけどね、
はい、
昔日本で一番戦後、はい、婚姻数が多かったのが、
はい、
1972年、
は
い、僕が生まれた次の年、
うん、
109万9000組、
はい、
それが最近、はい、2016年、
はい、
これは62万1000組。
もうガクンと。
ガクンですよ。
下がりましたね。
ね。
これでもう少子化っていうのもありますよね。この。
だけどね、これね、千里ちゃんね。
はい。
果たして、結婚が少子化とイコールなのかっていうのも、うん、
はい、
これは案外世界的な、ね、議論であるんですよ。
ああ、そうなんですね。
これは別に変な話してんじゃないですか。ね、はい。
はい。じゃあまたちょっと、いろいろ詳しくまた後半で聞かせていただきたいなと思います、はいはい、それではここで曲を聴いていただきたいと思います。さだまさしで関白宣言、どうぞ。さだまさしで関白宣言聴いていただきました。さあ、私これ聞いたことあるなと思ったんですけど、うん、
知ってる。
よくモノマネでさだまさしさんのモノマネをされてこの歌を歌ってるのを聞いて、
なるほどね、
あ、それで知ってるってなったんですよ。
さ、モノマネで知ってるってなると、はい、その番組見てても、はい、千里ちゃんそのやってる人が似てるか似てないか分かんない、
分かんないんですよ。
分かんないけど知ってんだね。
はい、この曲は知ってます。
まあ、これはね、今日はね、結婚のテーマだからこれなんだけども、はい、これ壮大な愛のテーマですよ。これは関白の男が偉そうということじゃなくてね、
はい、
はい、いいですよ結婚は。
今日のトークにあったみたいですね。
そう
それでは後半ということで、はい、
でね、
はい、
いいですよ結婚はと言ったんだけども、うん、まあ、前半の振りでね、
はい、
まあ、結婚イコール少子化なのか、うん、ということなんだけど、
はい、
さて婚外子っていう言葉、はい、知ってる？
あ、先ほど
年
老、
ね、
さんに、はい、お聞きしました、
はい
はい、
まあ、結婚した男女以外からできた子供というのの割合で、
はい、
国際比較をしていくとね、
はい、
日本はその婚外子の割合が2015年で
2.3%、
はい、1980年には 0.8% しかいなかった、はい、だけど、
はい、
世界の中で一番婚外子が多い国はフランスなんですけど、
はい、
56.7% が婚外子。
56.7%、
これね、重要なことはね、
はい、
全部そういう奥さんがいる人が奥さんでない人に生まれた国とか言うんじゃなくて、うん、
はい、
まあ、要はフランスなんかはこう籍入れないんだよね。
あ、
それで、
はい、
まあ、それぞれが、
うん、
まあ、まあ、お互いに、うん、まあ、自立をしながら、しかし一緒に暮らし、
はい、
籍は入ってないけどみたいな、
うん、
でただね、ここ面白いのが今 56.7%、はいって言ったけど、
はい、
フランスは1980年には、
はい、
この婚外子の割合は 11.4% でしかなかったわけね。
あ、
でこれは結局どういうことかっていうと、
はい、
まあ、国の結婚に対する、う
ん、はい、
まあ、制度とかハードルが、うん、まあ、フランスの方が高いっていうこともあるんだけども、
はい、
まあ、一方で、結婚をしないと、
はい、
まあ、様々な行政の補助がもらえないとか、
うん、
いうそういうハードルが、まあ、実に多かったのを、
うん、
まあ、どんどんどんどんある意味でいい意味で排除していったわけでね。
あ、
でそういう中で、
はい、
まあまあ、じゃあある意味、
うん、
まあ、気軽にって言ったらいけないけども、
はい、
まあ、自らのライフプランを、
うん、
そして、まあ、ある女性によっては、
はい、
まあ、自分の性を変えないで、
うん、
そして自分の仕事も持ちながら、
うん、
子供を産もうというそういう判断がしやすくなったとかね。
あ、
まあ、そういうことがあって、
うん、
まあ、日本でも、
はい、
やはりこれは婚外子を、
うん、
もっと広い心で認めていくことが大切だという人がいるんですけども、千里さんどうですかこの議論は。
そうですね、ちょっと難しいですけど。
難しいね。
はい、まあ、他 の、 この国々に比べたら日本ってやっぱ子どもの割合的にはかなり低いじゃないですか、と、
ええ、
比べて、
ええ、そうそう、
まあ、そう考えるとその婚外子に対しての考え方っていうのも、
ええ、
もうちょっと、まあ、
まあそうなんだよね、
はい、
それとあと、まあ、子どもはね、
うん、
生まれてきた親を選べないから、
うん、
まあ、そういう中で、
はい、
まあ、仮に、まあ、結婚した子と、
うん、
婚外子とが、
はい、
何らかのこの条件の差があるような社会っていうのはこれ好ましくないから、うん、
はい、
まあ、今回はねこの話として、はい、婚外子という割合が高いですよ、フランス、はい、スウェーデン、デンマークがそうですよと言って、
うん、
別にそれを奨励してるわけじゃないけども、
はい、
まあ、一方で社会の価値観が多様化してるから、
うん、
まあ、今 若干残ってるね、婚外子と、
はい、
それから、まあ、普通の結婚したうちの子供との、まあ、差がなくなっていくような社会がね、
はい、
できたらいいかなと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、これからのどういうふうに社会がなっていくのか、
はい、
楽しみですね。
そうですね、
はいはい、さあ今週も時間があっという間に過ぎてしまいましたけども、はい、まあ、今週はね結婚ということで、
結婚そして少子化ね、
はい、
僕はねこれに関してもう偉大な哲学者の名言を、はい、聞いてる人にお伝えしたいなと思います、
はい、
ソクラテスが言った言葉、
はい、
これはぜひ若者よ君結婚しろと、
うん、
そしてあなたが愛するその女性が良妻いい妻となれば君は幸せになるだろうと、
はい、
あなたが愛するその女性がひどい妻になれば、
うん、
あなたは立派な哲学者になるだろうと、
はい、
ソクラテスの妻っていうのは歴史的に見る、まあ、今も言われる悪妻の代表だったらしいね、はい、
うん、
まあ、もちろん僕はね、はい、幸せなうちですから僕は哲学者になれませんけど
、はい、
まあ、しかしね、
はい、
そういうことですよ、
はい、私もちょっと、まあ、結婚はまだまだ先のことなんですけども、はい、まあ、将来のことをいろいろ考えていきたいと思います、
はい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。